小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はわらべ歌、そして土地言葉の語りを聞いてもらいましたね。
そうでしたね。わらべ歌ってとても大事だから、ぜひリスナーの方も覚えて、子どもたちと遊んでいただきたいと思いますね。
はい、
うん、
さて今週のテーマは、
今週はね、はい、今までずっと人間と自然との付き合いをお話してきてるわけだけども、その中の一つとして今度はお月様ね、
はい、
お月様の昔話って結構あるんですよね、
うん、
で面白いのがあるもんだから、それを聞いていただこうと思うのね。
はい、
ギリシャ神話の時代には、太陽ってのは大体男の神様になるんですよね、
うん、
それからお月様の方は大抵は女神になるんですね、
うん、
そういうふうにこうギリシャの時代からですね、西洋では太陽が男性原理を示すと、から月が女性原理を示すというふうに言われているのね。でそれがずっとまあ尾を引いて今でもそういうのが多いんですけどね。日本の昔話はね、あんまりそういうのと関係なしにとっても面白いのもあるんですよね、
うん、
こんなのがあるんですけどね。月と日と雷様の伊勢参りっていう話があるのね、
はい、
ある時ね、お月様とお日様と雷様が3人で一緒に伊勢参りに行こうということになったと。で旅に出た。夜になって宿屋に泊まった。そしたら雷様はいびきがものすごくてね、ゴロゴロといびきがするもんで、お月様もお日様も耐えられなくなって、朝早くもう旅館を出ちゃったと。で朝になって雷様が目を覚まして、起きたら連れがいないもんだから、旅館の主に連れはどこ行ったって聞くとね、お月様もお日様ももうお出かけになりましたって言ったら、雷がそうか、月日の経つのは早いなって言ったって言うね。それでその旅館の主人が、ところでお客様いつ立たれますかって聞いたら、わしは夕立にするって言ったと。
面白い言葉遊びですね。
ね、うん、これは翻訳できないですね。だけど、
そうですね、
夕立なんていうのはね、うん、日本の風土の中から出てきたことでしょうからね、
うんうん、
でも面白いですよね。とても面白い言葉遊びだと思う。月日の経つのは早い、
うん、
わしは夕立にする、
うん、
ただこれは子供に語ろうとしてもちょっと無理ね。
うん、その意味を知らないと。
意味知らないでしょ、月日が経つのは早いっての知らないしね、
うんうん、
でもこういう面白いのありますよ、日本の昔話はね、
うん、
それからね、昔話の世界ではね、やっぱり満月ってのはとても大事な役割を持っているみたいですね。月ってのは元来その海の満ち干とも関係がするわけで、満月とそれからお月様がいなくなった新月の時とっていうのは非常に大事な役割を持ってるんでしょうけどね。昔話の中でもね、面白いことにグリム童話にですね、この満月が2回出てくるんですよ。とても大事な役割をしてるのね、
はい、
一つはね、日本で小太りじいさんってあるでしょ。日本の小太りじいさんっていうのは、山でじいさんが仕事してたら雨が降ってきたもんで、木のうろでに入って雨宿りしてた。そしたらそのうちに雨が止んだと思ったら、外で鬼たちが酒飲みながら踊りを踊ってた。それでおじいさん出てって一緒に踊ったら、踊りが上手だったもんでコブを取ってもらったっていう話ですよね。で隣のじいが真似していったら、踊りが下手だったもんでまたコブくっつけられちゃって、コブが2つになって帰ってきたっていう話。この時ね、日本の場合にはね、いろんな類話を見ても満月とは言わないんですね。雨が降っててそれが止んだ時にっていう風になってるんですよ、
うん、
ところがね、小太りじいさんと同じ話がグリム童話にもあるんですね、そこでは満月なんですよ。あのね、小人の贈り物っていう話で、これ割とこれ語る方多いんですがね、二人の男がね、旅をしてて、夜になったらどっからか歌や踊りの音が聞こえてきた。で何だろうなと思って森の中近寄ってったら、大きな姿の老人を中心にして小人たちが周りで踊りを踊ってたと。それで一人の男がその踊りが好きだったもんで中へ入って一緒に踊って、ただ踊りが上手だったもんで 背中にあったコブを取ってもらったってね、コブが背中にあったってね、それで贈り物をくれるんですよ、袋かなんかに入れてくれる。それから2番目の男もやっぱり行って、でこれも踊りが踊ったからコブは取ってもらえた、背中のコブはね。でやっぱりご褒美に袋いっぱいの金の塊みたいなものもらえる。そこまでは良かったんですけど、一方の男は欲をかいてもっと宝物をもらいたいと言って残るんですね。で一人は帰っちゃうんですけども、で残ってもう一回行ったら、今度はその踊りがうまくなくて失敗して、コブを両方とも背中にくっつけられちゃったっていう話なのね、うん、日本とまあコブの位置が違いますけどね、日本のはほっぺたっていうけど、うん、そうですね、ドイツは背中なんだ。この話の時ね、おじいさんがコブを取ってもらう時に満月だったっていう言い方をするんですね。やっぱり満月って不思議な時なんでしょうね、何かが起きる時というふうに考えられたでしょうね。それからグリム童話でついでにもう一つ言うと、池の中の水の精っていうとってもいい話があるんですよ、池の中の水の精っていうんですけどね、これはね、ある男が没落して貧乏になっちゃってね、水車小屋をやってる男なんですけど、貧乏になって嘆き悲しんで池のほとりを歩いてたら、その池の中から水の精が出てきてね、であなたのうちに今日生まれたものを私によこすならば、あなたのうちを金持ちにしてやろうって、その時子犬かなんかが子供を産むんだろうと思って約束しちゃうんですね。そしたら家へ帰ってみたら、それが自分の女房が子供を産んでたと言うんです。で金持ちにはなっていくんだけども、池の水のせいに子供をやんなきゃいけないということがあるもんだから、その子供を絶対に水のそばに、その池のそばに行くなって言うんですね。ところがある程度年が取った時に、子供がイノシシの子かなんかを漁をして捕まえた時にバラしてね、血を洗うために池のとこ行っちゃうんですね。そうするとそこ池の線がボーンと出てきて、その若者を水の中に引き込むんです。でその時もその若者は結婚してるんですけどね、でその女房が嘆き悲しんでいると、夢にあるおばあちゃんが現れて、険しい山を登っていくと小屋があって、そこにおばあさんがいるから、そこへ行けって、で夢の通りそこへ行くんです。するとその方が教えてくれてね、串を一本くれてね、満月の晩にその池のほとりに行って、髪をその串削りなさいと、で串削ったらその串を池のほとりに置きなさいって言うんですね。と満月の晩にそこ行ってそうやると、そこへ水がボーッと来て、その串をさらって水の中に入っちゃう、串はね。とその時に夫が首まで水の中から出てくるんですよ。そしてあっと思ってこっちへ引き寄せようとしたら、また水にさらわれて水の中へ潜っちゃうんですね。で女房はがっかりしちゃって、でまたするとおばあさんが、今度はそれじゃあ笛をね、角笛をその水のほとりに置きなさいっていうもんだから、言われた通り満月の時に置くんですね。と今度は男が上半身出すんだけど、また水がさらってっちゃって男はいなくなっちゃう。でがっかりするんですけど、で最後の時に確か紡ぎ車だったと思いますけど、おばあちゃんが紡ぎ車をくれて、これを水のほとりに置きなさいって言われた通り満月の時にそこに置く。すると水がバーッと現れるんです。水位が上がって、そして夫がその時に飛び出してくるんで、でその時二人で逃げるんですけどね、
うん、
で最後にまあ水にさらわれたりなんかして、その後放浪するんですけど、結局二人は再会して結婚した、めでたくは終わるんだけど、この時ね、池のほとり行って何か置いてくるっていうのは3回とも満月の夜というふうにはっきり言ってるんですね、
うん、
なんかさっきのその小人の話もそうだけども、満月っていうのはある不思議なことが起きるものっていうふうに考えられてるみたいね、でね、月ってのは不思議で、日本ではあの月の面を見てね、
はい、
うさぎが餅つきをしてるっていうじゃないですか。
そうですね、
そうですよ、はい、それすごく知られてますよね、
うん、
で日本ではあれが当たり前なんですけども、それはね調べてみると、インドと中国、それからモンゴル、朝鮮半島の方までずっと広がった考え方のね、月の中にウサギがいるっていう見方、不思議ですね。そういう広い地域の人がみんなあれ見てね、
うん、
月の中にウサギがいると思ってんのね、
うん、
で餅をついてんのが 中国にもあるのかどうか、中国は餅使いますけどね、はい、だけど餅つきまであるのかどうかそこまでちょっと分かんなかったけども、ウサギがいるっていう観念は強いんですよ。
うん、
でそれに対してね、はい、面白いことに僕ドイツにいる時に気がついたんだけど、ドイツ人と話したらね、あの月の模様は悪い子がね親に叱られてあそこに閉じ込められてるんだって、ね、全然違うの。
そうなんですか、
うん、それで調べてみたらね、これはヨーロッパに広いですね。ヨーロッパに随分広くね、悪いことも悲しみも言わないけど、若者あるいは子供が閉じ込められてるっていう考え方ね。不思議ですね。
月を見る目がちょっと変わってきますね。
全然違うの。
うん、
ね、同じものを見ててね、人によって見方違うんだなと思ってね。それから面白いのもありますよ。シベリアの方のね、ブリヤート族っていう人たちなんですけども、ある母親がいてね、で娘に水を汲みに行かせたって言うんですね、
うん、
そしたらいつまで戻ってこないもんで、母親が怒ってその娘を太陽に渡しちゃったと、連れてってくれって言って、そしたら連れてったんだけど、今度はお月様がその自分が夜移動する時のそのお月のものとしてその娘が欲しいって言って、今度は月がその娘を取り戻したと言うんですね、
うん、
そういうなもんで、その娘は一方では水を汲みに行かされた時の壺を持っていて、一方では月に引っ張れるために枝に捕まってる、
うん、
そういう形をしてるって言うんですよ。あの絵を見て、月のだからあんな形をしてるんだ、一方では壺を持ってて一方で枝に捕まってる姿だというふうに言うんですね。面白いね。
その土地土地で本当いろんなストーリーがあるんでしょうね。
いろんなね、受け取り方ってあるもんですね、うん、同じものを見ててそういうふうに違うっていうところは僕はとても面白いと思うんだけどね、これが実は鶏の鳴き声と同じなのね、経験があるんですけどね、
はい、
鶏の鳴き声ってさ、日本人ではコケコッコーっていうじゃないですか、うん、僕たちにはそう聞こえるじゃない、
うん、
ところが英語族の人たちはあれクッカドゥドゥルドゥって聞こえるって言うんですよね、はい、でドイツ行ったらキケルキーって言うって言うんです、同じ鳴き声なのに、うん、あれはキケルキーだってドイツ人は言うんです。
うーん、
でこのことではね、ずいぶん面白くてね、僕ドイツで親しい連中と話してる時にその話になったのね、
うん、
ドイツ人がね、俺聞いてごらん、あれキケルキーって鳴ってるだろうって言うんですよ、
うん、
で僕らにはどう聞いたってさ、同じ声聞いてんだけどコケコッコって聞こえるわけよ。
で、
あれもしイギリス人に言ったらクッカドゥドゥルドゥって聞こえてあるんだと思うんだけどね、面白いですね。同じものを見てもね、この違うように聞こえるっていうのは何なんですかね。面白いですね、
生まれた時の子どこで生まれたかとか環境とか、
ね、ね、そういうことですよね、
うん、
それでね、関係ない話なんだけど、ちょっとおかしな話だけど、僕ドイツに行った時ね、僕客員教授でドイツに2年いて、その時子供たちも連れて行ったわけね。で僕は息子が2人いるんですが、下の子がまだ2歳かな3歳ぐらいだった。で行ったばかりでまだドイツ語喋れないでしょ、
うん、
で日本語で我々暮らして、で彼らもドイツ語通じないから不便を感じてたんでしょ、子供なりに。どっか散歩してる時に鶏が鳴ったんですよ、
うん、
泣いたのね、うん、そしたら下の子がね、あ、鶏は日本語で鳴いてるっつったの、ね、
そっか、周りはドイツ語ですからね。
そうだけど日本人の我々にはコケコッコと聞こえたわけよ、でそれをね、
うん、
あ、鶏は日本語で鳴いてるっつった、面白かったなそれは
面白い捉え方です ね、
ね、一つの事柄もやっぱり民族によってね、捉え方って違うもんだなっていうのは一つの表れね、今の月の話はね、
うん、今日は月の昔話をテーマにお送りしました。もうすぐ9月12日がちょうど満月に、
そうですね、中秋の名月の時ですよね、
うん、
僕はね、子供の頃中国で育ったんですけどね、北京で育って小学校5年までいたんですけど、はい、中国人はこの中秋の名月ものすごく大事にするんですよね、
うん、
で中秋節って言ってね、その時はもう本当にいろんなお祭りがありますね、月に関して、
うん、
で中国の神話には月がうんと活躍するんでしょうけども、それが今のね、習俗の中にも強く残ってるようですね、中国の場合。
いろんな見方がありますけれども、やっぱり日本人としてはウサギが餅ついてるっていうふうに思いたいですね。
ウサギが餅ついてるね、本当そうだ、うん、
さて小沢先生、来週のテーマは、
ここのところずっとその昔話が語っている人間と自然の関係というのをね、ずっと聞いていただいてきたもんで、それの、まとめみたいなことを聞いていただこうかなと思ってですね、日本人にとって自然がものすごく大事だったっていう話ね。
はい、楽しみにしています。小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。